挙国一致体制と国民生活。登坂淳。数ヶ月前までは国防予算ないし軍事予算の膨大と国民生活の安定とは事実上において相克する関係にあるということが国民の常識となっていた。しかもこの間の相克廃藩関係に最初の認識を与えたものは、かつての軍部であると言ってもよい。そしてそこに、教義国防に対する抗議国防という特別な観念が発生した。実を言うと、抗議国防というのは、はじめは単に、教義国防の全国民生活への拡大というほどの辛酸に過ぎなかったようだ。その意味では、単に教義の軍事ばかりでなく、国民生活の一切が軍事的な意義を持つことになるのだから、社会の一切の問題は、軍の政策をもって、その指導原則としなければいけないという結論へ持っていく辛酸であったらしい。しかし、抗議国防が国民生活全般の課題を含む責任を持たねばならぬということになれば、当然、教義の国防と国民生活との相克関係と考えられている。例の根本問題が、かえって教義国防自身の中心問題へ移ってくるのであって、もしここに例の相克廃藩があるとすれば、それは教義国防というもの自身の内部的な相克廃藩を意味せざるを得なくなる。だからまた、もしこの相克廃藩があるとすれば、教義国防と抗議国防とが他ならぬこの相克廃藩の関係に置かざるを得ないということになるわけなのである。かくて抗議国防というものは決して教義国防の単なる拡大延長にはとどまり得なかったはずだ。国防観念に関する有名な陸軍新聞班のパンフレットは、ところで、まさに、教義国防を無条件に、抗議国防にまで押し広めうると考えられた段階のものであった。だが、その後の軍部の見解は、この抗議国防の立場を去って、かえって教義国防を中心にエネルギーを集中するようになった。抗議国防提唱時代のモットーであった。農産漁村の公正救済などの代わりに国民は我慢すべきであるというような倫理に到着したのがこの時期からである。しかも軍部の見解のこの転向は予算額の総額を少しでも縮小したいという国民の要望に対応する回答として生じたものだった。というのは予算の抗議国防的な部分は結局削らざるを得なかったのだが、その部分があたかも社会政策的な意義を持つ国民生活安定費に該当したわけだからである。最近の近衛内閣財政の類は、いわば教義国防と抗議国防との中間に位置しているとも見られるだろう。もちろん、これが決して最初の意味での抗議国防の建前に立つものでないことは言うまでもない。その意味でこれは教義国防のものと言うべきだ。ただこの両義の国防観念の対立相克は現内閣によって封じられてしまっているので、国内対立の相克緩和こそが今日のモラルであるというわけだから、この対立問題も消えてなくなってしまったように見えるのだ。今日、国防なるものの意義の検討などは意味ないものとされているようだ。ちょうど分析などは必要としない、何でも提案さえすればいいと言いたがる、例の一派の新日本的分子と同じ態度なのである。膨大な軍事予算と国民生活安定予算との矛盾をば、教義国防と抗議国防との対立としてついたのは、社会大衆党などであった。それから、それほどはっきりと明晰な観念を持たないにしても、 多少本能的にこの本質的な関係をついた者が、既成政党やいわゆる自由主義者であった。ところが、日本におけるいわゆる自由主義なるものは、事実上民衆の平均常識なのであるから、つまりこの矛盾への注目は、国民の時代常識であったわけだ。これが現下の日本国民の常識であるという歴然たる事実を認めまいとする者は、まず何らかの意味でのファシストであると断じて誤らない。いわゆる自由主義。その意義は実際は曖昧なもので説明を要するのだが、の是非は今問題ではない。それに連関して日本におけるデモクラシーの未熟未成長も論外とする。にもかかわらず、自由主義ないしデモクラシーが今日の日本国民の政治常識であるという事実を曲げることはできぬ。選挙演説などのありさまを見ると、この事実は疑う余地なく実証される。さて、この常識、これは現下の反自由主義的時局にもかかわらず、日本国民の基本的な政治常識につながっているものであり、それがどういう偽装、覆面した形で表現されるにしても、定義として到底一朝一夕に取り除くことのできない常識にすらなっていたものだ。ところが、その常識が改めて昨今急にそのままは通用され得ないという新しい国民的儀礼に取って代わられてきたのである。この民衆常識ないし、国民常識と政治的支配状況との間の開きは、取りも直さず、近衛内閣が国内対立総国と呼んだところのもので、かなりに必要なものだった。近衛内閣による国内対立総国の緩和という一辺の宣言をもってしては、これをいかんともすることのできるはずはなかったのである。もっともこの内閣は出現当時から無意味な超民衆的反感を招かぬことに細心の注意を払うだけの聡明さを持っていたから感じが悪くはなく、したがってかなり評判が良かったが、それだけで自力をもって国内対立総国を緩和しうるはずはない。今日、この衛内閣が挙国一致に相当成功したとすれば、それは言うまでもなく、全く北斎事変の賜物と言わねばならん。そこで、あれほど必要であった例の国民的政治常識は、今では少なくとも社会の表面においては、ほとんど完全に挙国一致というものへ席を譲ってしまった。この挙国一致なるものは、いわゆる自由主義者と自由主義反対者との総国を使用したものではなくて、前者を後者へ使用してしまうことなのだ。だから、実は総国の使用ではなくて、総国の単純な無視蓄法なのであるが、それは後々見ていこう。一体、政治的常識というものは必要なものである。これが形の上だけでも無視され、蓄法されうるためには、よほど莫大な何らかのエネルギーが必要である。しかもこのエネルギーには、単なる言論や思想のエネルギーではこと足りない。もっと物質的なエネルギーが必要なのである。北斎事変がそのエネルギーを提供した。なぜしかし、北斎事変がこうも強力に政治常識の首のすげ替えを実行するだけのエネルギーを持てるのか。これは分かりきったことのようで、よく小察してみなければならない点だ。戦争になれば、挙国一致が当たり前ではないかと言ってしまえばそれまでだが、しかし、戦争に関係が生じると、なぜ何者を置いても、挙国一致が当然と考えられるようになるかが問題なのだ。日本の社会はしばらく前から準戦時体制に入ったと宣伝されている。だが昨今はもはや 準戦時体制ではなくて、むしろ戦時体制に入ったと言うべきだろう。あるいは戦時動員体制に入ったと言ってもよい。もっとも北支事変は軍当局がおごそかに命名したように、北支事変であって、決して全面的な日支戦争などではないのだし、国交断絶に称号する戦時動員はないわけであるから、これをもって新政の戦時体制とも、新政の戦時動員体制とも言うことはできないかもしれないのだが、国民の覚悟とか、民衆の義務とか、社会のジェスチャーとかとしてなら、立派に戦時体制、動員体制にあるのである。この準戦体制という比喩的体制から、比喩でない本当らしい戦時体制に入ったという社会の推進が国民の政治常識を消し飛ばしてしまうエネルギーを持っていたのだ。北支事変が挙国一致を将来したということは、そういうことなのだ。ところがまた、準戦時体制から戦時動員体制へ行くと、この必要な国民的政治常識が、なぜ消し飛ばされうるのであろうか。読者はここで、例えば戒厳令が敷かれた場合を想像してみるとよい。これは政治的常軌が完全に停止されることを意味する。少なくとも完全な形における戒厳令の場合はそうだ。政治的軌道は軍事的必要によって切断され再組織されるのである。ここでは政治的常識などというものは全く無意味であるか、または全く無力だ。こうした戒厳状態は何かというと、戦闘現地における戦時体制のことに他ならない。で、つまり、戦闘現地でない戦時体制が単なる戦時体制、単なる戦時動員体制であり、これに反して、それが戦闘現地の社会において行われれば、取りも直さず、戒厳状態となるに過ぎない。さて、こう考えてくると、北支事変、戦時体制、戦時動員体制といったこと、戦争に関するものである限り、政治の常軌と政治の常識とは、手もなく封じられてしまうことが、大いに可能である点を理解することが容易である。つまり、極端な場合の戒厳状態を基準にして考えれば、北支事変の発生によって、政治的な挙国一致なる儀礼が、突然として社会的に発生しうるということのメカニズムは、初めて明らかになるわけである。戦争だから挙国一致さという考え方は小学生の考え方であるが、挙国一致の政治的意義イコール戒厳的意義の実際を考えてみると、右のような分析が挿入されねばならなくなる。で、こういうことになる。今回の事変はいわば政治的には戒厳令的な作用を営んだのだ。この越衝が事変勃発をきっかけとして、社会の各方面の代表者を招集し、これに挙国一致の宣誓をさせることができたのも、決してこの越衝のかねての常識ある態度の予得ではない。戒厳令的政治停止の意義を各方面の代表者がそこに直覚し得たからこそ、彼らは禁然として宣誓をやったのである。もちろん今回の事変が今回のような日本側の決意に称をしておきなかったならば、百万遍各方面代表者を招集して挙国一致を要請しても、単なる国内的な外交事例以上に出ることはできなかったに相違ない。だが戒厳令の政治的効用については、だいぶ世間の認識が進んできていたことを我々は忘れてはならん。しかしながら、挙国一致体制によって、例の軍事予算と国民生活安定との関係、協議国防と抗議国防との関係、あの政治的根本問題はどうなったか。 簡単に言えば、そういう政治的な常識問題は、挙国一致によって問題そのものとして解消してしまったのだ。社会自身の事態は少しも変わらない、あるいは一層困難になってきているかもしれない。しかし、それを問題にする角度が不要になったのだ。いや、問題にできなくはないが、問題にする角度が例の国民的政治常識とは違った角度となってきたのである。その最もいい例は、保険社会省の新設の類だろう。これは初め保険省という名で立案された。というのは、想定としての国民の体位が低下したという動員的意味から動機づけられたものであった。体位という一見珍しい用語は、社会的な意味における健康という常識用語とはもちろん一つでない。国民の肉体的幸福が特に戦闘的生産力、クエスチョンマークとして解釈されたものに他ならぬ。そこに物を見る角度の変化または推進がある。そしてこの推進的な角度をさらに社会政策全般にまでも推進させようとするものが保険社会省という観念だ。実際は必ずしもこの観念に忠実にばかりはいかぬわけだが、今問題は観念である。社会政策において医療の占める位置はもちろん重大であるが、社会政策が医療を中心にすると言ったら滑稽だろう。社会政策を軍医的な角度から見ることは社会常識的ではない。だが、社会政策の角度の挙国一致的角度への推進の結果は、こうした常識の変更をも必要とするようにさえ見える。この例でも気がつくように、挙国一致なるものは、角度を常識外へ推進させた意味での社会政策の精神とかなり一致するものなのだから、常識的角度から言えば、社会政策の代用物というふうに見られることになるわけだ。もっとも常識外推進的な角度自身からすれば、これは社会政策の代用品や何かではない。挙国一致は挙国一致として価値があるのであって、それが社会政策に類似するとすれば、つまりそれは挙国一致の一偶性の力占めるところというほかない。元来挙国一致のほかに社会政策などというものを考えることが邪道なのだ。挙国一致以外に国民生活の安定などという課題を仮定することが間違いだということになる。だがこれを社会民衆としての国民の政治常識的角度の方から見れば、この挙国一致なるものは社会政策の代わりとして国民生活安定問題の替え玉として現れるのである。だが私が今言っているのは挙国一致なるもの一般についてではないというのは挙国一致なるものの理想についてではない。昨今の実際におけるいわゆる挙国一致についてなのである。挙国一致は国民生活の理想である。これを願わない者は国民ではない。だが、真の挙国一致はそう簡単に一瞬間に来るものではない。もしそういう簡単な挙国一致が事実上到来しているとすれば、それはおそらく形としてだけの挙国一致であり、単にエチケットとしての挙国一致の類でしかあるまい。おそらくそれはいわば著しく観念的な挙国一致ではないかと考えられる。もしそうだとすれば、これはまだ本当の挙国一致ではない。そうすると、つまり現実の国民生活安定の代償として観念的国民生活安定としてこの挙国一致が与えられたということになるのである。七八百万円に上る国防献金、 街頭至るところに所狭いまで氾濫している千人張り婦人。これは生きた事実である。決して空疎な流行でも何でもないだろう。国防献金のかなりの部分は団体の統制による献金であるが、団体をしてそういう行動を取らせ、また団体のこの行動に団体員が喜んで付和するということは、決してただの模倣などではなくて、ある現実の力の現れだ。世間には千人張りをもって迷信であるとけなす迷信打破主義者も少なくない。千人張りは迷信だから、よろしく某何がし神社のお札に変えよという意見さえ見たことがある。千人張りが迷信であって、お札が迷信でないというのは少し妙だと思うが、実はどっちも単なるいわゆる迷信ではあるまい。仮にこれを迷信だとしても、この迷信を信ずざるを得ない真理には真実があるだろう。ところが本当の迷信は、弾丸が当たるとか当たらぬとかいう物理にあるのではない。こういう迷信的な行動の持つある一定の社会的意義と役割とを肯定しないかするかという社会判断にあるのだ。だから肯定的精神とかいうやつこそは往々本当の迷信であって、したがって物理的にはこれは迷信ではないとされる。大いに主張を迷信化せねばならぬなどと言い出す男まで出てくる。要するに千人張りもただの迷信ではないのである。だがそれにもかかわらず、この挙国一致的街頭風景や十平部風景が著しく観念的であることに変わりはない。莫大な国防献金といっても、膨大な軍事予算や事変追加費予算の傘に比べれば、まるで桁が違うのである。これを物質的に計量比較する気ならば、やや滑稽だろう。価値はその精神にあるとされる。弾丸に当たらないための千人張りというのは、本当ではなくて、出征者の身内の者が、出征者の肉体的無事を切望する観念のある芸術的表現にしか過ぎない。問題は千人針の布という物質にあるのではない。そればかりではなく、出征者と出征者の身内の者とが心配する最も大きな危険は必ずしも肉体的な損失だけではない。社会生活における損失なのである。千人張りの真理は確かにこの社会的生活の不安の鎮静を縫い込むことだ。ところがそれをそうとは自覚しないで弾丸に当たらないようにということだけで全てを表現し得たと思っているから、女たちの社会的政治的常識が観念的に宙に浮いていると言われることにもなるのである。挙国一致というものの最も端的な表現であるこの十五の熱性は、こうしていかなる意味においても観念的な本質のものであることを率直に認めなければなるまい。挙国一致というものは今日そもそも民衆の頼りの綱でさえあるのだ。というのは、国民はこれによって生活安定の安心を得たいと願っているのだ。確かにこのいわゆる挙国一致は、国民に生活安定感を与えることが一応できる。兵隊さん、大いにやってくださいということでもって気が休まるように思うのである。ところがそれにもかかわらず、いやそれであるがゆえに、この国民生活安定感は観念的な安定感だというのである。現実の実際の国民生活安定の代わりに、国民は生活の観念的な安定感を与えられる。それが軽々に理解された挙国一致というものの現実であると見ねばならん。 現に、挙国一致は、必ずしも国民生活の現実の安定とは並行していないのが、その証拠である。社会生活上の不安は、挙国一致をもってしても、必ずしも解消してはいない。出征兵士の家族に対する国家保障案は、社会大衆党などが抱いている観念であるが、今日の挙国一致の財政的帰結が、そういう意義を元来持ったものであるかどうか、それがそもそも根本疑問だと言わねばならんのだ。事件費一部捻出のための1億200万円に上る臨時増税は、なるべく大衆課税を避けたと称されている。あるいは心がけはそうであったかもしれないが、事実はそうはいかない。第三種所得税さえすでに7分5厘の増備である。奢侈品に数えられるらしい楽器やレコードの製造業者に課せられるという10か2割の特殊消費税も、文化的国民生活に対する大衆課税と断ずるにはばからんのである。もともとが奢侈とか奢侈品とかいう観念そのものが大衆課税的な観念であることも忘れられてはならんだろう。この臨時増税は本年度末までの期限付きではあるが、増収が他で語っているように、時局の進展とともにどうなるか分かったものではない。しかも、以上はこれまでのすでに挙国一致的な一般増税という最近の過去の事実を論外としてのことだ。それはとにかくとして、この臨時増税が国防献金増税とさえ呼ばれていることは、挙国一致を当面の問題としている我々には無限の興味があることだ。臨時増税の意図が国債発行額をできるだけ少なくすることによって、物価投機の減少を表面化しないようにする点にあるのは言うまでもないが、事変費の追加予算は、第1号、第2号、第3号、第4号という具合に続くわけだから、物価のより以上の投機は必至である。物価投機の経済学的説明は、貨幣数量説とかなんとかいろいろあるそうであるが、しかし今日官民ともに認めている学説らしく見えるものは、生産力の不十分をば、その原因とみなしている。その証拠には、生産力拡充と、それに必要な熟練校の養成さえが、高等小学校における技術教育までが、最後の課題となっているのを見てもわかろう。してみると、物価投機は根本的には、生産力と公債発行高ないし、予算実施高との関係に抽象されうるようにも思われるのだが、とにかく少なくとも少々にその他がボルことに基づくと考えることはできない。買い占めや売り惜しみなどはそもそもこの根本原因の末梢的結果だろう。それにもかかわらず、主としてこの商人たちを相手とする商工大臣、農林大臣の連署になる省令暴利取締令の範囲拡大の交付は、いかにも物価投機対策という国民生活安定策の一つでもあるかのように提出されている。これを国民生活安定令として見る限りは、もとよりほとんど何らの現実的内容のないものであるのにだ。国民健康保険案は、現内閣に期待されたほとんど唯一の実のある社会政策、国民生活安定策であったが、国民の理解しがたい理由によって、この71議会には、ついに提出見合わせとなった。風説によると、この案は、おそらく当分提出されないだろうとも言われる。我々はいわゆる社会政策なるものが、必ずしも本当の国民生活安定政策であるとは即断しない。 国民生活の極度の不安と抑圧との上にも相当の社会政策を誇示することが必要であり、可能でもあるということは、ヨーロッパのファシスト国家などで見ることができる。だがそれだけにまた、我々の挙国一致なるものが、ともかくこうした社会政策と名のつくものを実行できないものと決める理由はなくなるわけである。ところが、それさえが今日のいわゆる挙国一致では、根本的に企画としてさえ困難であるように見える。北斎事変が国内において、とにもかくにも一応現実の力となった挙国一致という体制を作り出したと同時に、支那在留の邦人、鬼頭鬼殺、南市一帯の国民生活の安定を著しく動揺せしめたことは歴史に記録すべき現象だが、これもまた挙国一致と国民生活安定との関係を見るのに相当な参考になる資料だろう。で、要するに、今日のいわゆる挙国一致は、国民生活の現実における安定とは必ずしも並行していないというのが事実であり、また必ずしもそうした方向に向いているとも言えないということが想像できる事実である。今日の現実の挙国一致の体制は、国民生活の単なる観念的安定に過ぎない。もっと正確に言うと、国民生活安定ということの単なる観念的仮説が、仮初めに現実的な力となって現れたものに過ぎない。それが現実の国民生活安定の代用品として進められているゆえんがこれであり、またこれが国民生活安定という切大自身の廃棄になると密かに考えられているゆえんでもある。ところで、現実をこのように観念に変えるということは、ある絶大な信用の存在を意味する。金準備への信用のようなものがそこには必要なのである。そして、挙国一致という信用が通用する銀行の地下室にあるものは何か。それが例のいわば戒厳令的な体制の金属的威力であったのだ。そこでは政治の金属的情動が交通遮断されるということを忘れてはならんのである。1937年8月。